お電話でお待ちいただいてます。三田警察署の松井副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
行動制限のない中、コロナの新感染者もちょっとずつですけど減ってきているような感じですね。
少しですね、
ちょっとホッとしてますけども、はい、昨日ニュースなんか見てたら感染者 の療養期間も10日から7日とかいうような話も出てたんです
ね。そうですね、そうですね、
はい。まあ、これから皆さんこう外出てくる活動するような機会がまた増えてくるのかなっていうことで、いろんなこうイベントとかですね、そんなものもだんだんとこう再開してきているんでですね、楽しみになるんではないですかね。
はい、
はい、ですね。でもまたこう一日も早くですね、マスクのいらない生活ですね。
そうですね、
早く戻っていただきたいと思います、
そのため
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。そのためにもみんながそれぞれしっかりと感染予防することでなっていくかもしれませんね。ありがとうございます、はい、ではまずこの1週間振り返ってどんな様子でしたでしょうか。三田の様子ご紹介ください、はい。
今日2つですね、はい、またお伝えしたいと思います。
2つですか、はい、じゃあ1つ目は何でしょう、
はい、1つ目はあの自転車の盗難被害ということでですね、9月4日日曜日にですね、朝9時頃から9時半頃からですね、夜の7時頃までですね、はい、欅台のこう商業施設の駐輪場に無施錠で駐輪中にですね、盗難被害に遭ったということで、ちょっと今年自転車の盗難被害がですね、非常に増えていてですね、今日も午前中にですね、交番の方からですね、2台ほどまた被害に遭ったということで聞いてますので、いずれも無施錠というような状況ですね。
そうなんですね、はい、
ちょっとかなり増えてきてるんでですね、やっぱりこう鍵をかけずに無施錠の自転車の盗難被害っていうのは 90% 以上になってくると思うんでですね、やっぱ鍵かけっていうのはお願いをしたいと思います、
はい。変な表現になるかもしれませんけど、鍵がなかったら持って行ってもら持っていかれてもしょうがないなっていう、そんな状態になってるかもしれませんのでね、
は
い、
そうですね、
はい、わかりました。必ずご自分の自転車は自分で守っていきたいですね、
はい、
ありがとうございます。2つ目は何でしょう。
2つ目ですね、サポート詐欺の被害ということでですね、9月の5日月曜日ですね、今週月曜日なんですけども、自宅でパソコンをこう使ってたらですね、高齢の男性の方なんですけども、急にですねウイルスの感染画面が表示されたということで、
ドキッとします。はい、
はい。で、画面に表示された電話にこう電話をしてですね、やり取りをしてるんですけども、最終的にはこうパソコンの復旧代金ですね、8万円分のこう電子マネーですねっていうことで言われてですね、コンビニで買ってですね、電子マネーですね、カードですね、で買って、ID をですね、送信してっていうようなことで被害に遭ってます。
そうですか、実害がありましたか、
はい。で今日もですね、これ一つだけお話ししようかなと思ったら、1時間ほど前にですね、また同じようにサポート詐欺でですね、
そうなんですか、
被害に遭ったという方、今話を聞いてるっていうのをちょっと聞いてるんでですね、ちょっとこの手の被害ですね、増えてくるかもしれないんで、よく注意していただきたいと思います、
はい。この画面になったらどうすればいいでしょうか。
この画面になったらですね、パソコンのですね、ウイルスの感染画面ですね、バッテンマークついてたらですね、一回ちょっと閉じてみようかなと、いうことですね、それでもダメだったらですね、もう最終的にはもうパソコンの電源を落としてもらうということですね、
で次開けるともう無事なんですね、
無事になってる。で、もしダメだったらですね、パソコンですね、買われたところに相談するとかですね、っていうことですね。で結局はそこに表示された電話にですね、電話したらこう、同じようなことでパソコンですね、復旧させるためにっていうことで被害に遭ってしまうんで、もう基本的にはそこには絶対電話をしないということですね、
画面出ている電話はかけないという、これを一番守っておかなきゃいけないということですね、
はい。
とにかくびっくりしますけども、まずは落ち着いてということですね、
落ち着いてですね、パソコンとりあえずその画面を消してみようかっていうことですね、どうしても切れなかったら電源を落としてみる、 それでも復旧しなければ、購入されたところに相談してみるということですね。
はい、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、それでは1週間振り返った後、今日はどんなお知らせになりますか？
今日はですね、今もサポート詐欺の話ですね、はい、しましたけども、今年に入ってですね、オレオレ詐欺とかですね、はい、架空請求とかの、 あの特殊詐欺の類ですね、はい、被害がちょっと増えてきてまして。
そうなんですか。
はい、現在までにですね、4件ですね、特殊詐欺の被害が発生しております。三田市内ですね。
残念ですね。
はい、はい、なんで、あの被害防止っていうことでですね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。
お願いします。
はい、まず被害 の、 あの現状なんですけども、はい、三田市内でですね、昨年ですね、平成3年、令和3年ですね、
はい、
1年間通してですね、特殊詐欺の被害3件だったんですね。はい、で、被害額の方もですね、まあ、約345万円と、いうことだったんですけども、はい、今年ですね、8月末現在でですね、すでにもう4件の被害が発生しています。
件数増えてます。
はい、で、あの被害額の方もですね、一つ桁が上がってですね、約合計したらですね、はい、約2500万ということで。
そうなんですか。
はい、まあ、件数は1件なんですけど、はい、被害額の方が大幅に増加しているということでですね、
はい、
で、1回のですね、被害の額がですね、高くなっているということですね。
そうなんですね。
はい、で、まあ、三田市内はそんな状況なんですけども、隣接する警察署の管内ですね、はい、どうなのかなっていうことなんですけども、はいはい、三田よりも北にあるですね、笹山ですね、はい、7月末なんですけども、はい、被害の発生は出てありません。
あ、そうですか。はい、
で、今度南側ですね、宝塚ですね、はい、27件出てます。
多いですね。
はい、で、東側ですね、川西ですね、はい、15件ですね、発生しているというような状況でですね、で、還付金詐欺とかですね、それから架空請求詐欺がですね、宝塚とか川西では増えてるっていうふうにちょっと聞いてます。
あ、はい、
はい、なんで、あの三田市内でもですね、同じような被害がですね、今後増えてくるんじゃないかなっていうことでちょっと心配しているようなところです。
そう
です
ね。は
い、で、あのどんな方がこう、年齢の方が被害に遭うの、それから兵庫県ではですね、はい、どのあたりの地域の被害が多いのっていうことなんですけども、去年とですね、おととしのですね、兵庫県下のこの特殊詐欺のですね、被害統計っていうのをちょっと見てみたんですけども、はい、その中でこう特徴を見てみるとですね、おととしも去年もですね、はい、被害の多い地域はやっぱり神戸地区とかですね、はい、阪神地区っていうのが中心になっていると、
はい、
いうことで、両方の地域を合わせるとですね、はい、約 80% ですね。
8割ですか。
はい、8割がもう神戸阪神の地域の方が被害に遭っているというような状況ですね。はい、で、同じように年齢ですね、層について見てみるとですね、65歳以上の方がですね、はい、約 80% と。
こちらもそうですか。
はい、いうことなので、特にですね、神戸阪神地域に住んでるですね、はい、65歳以上の高齢の方はですね、はい、気をつけていただきたいなということになります。
そうですね。文字通り三田市内も入りますね。
はい、
はい、
で、手口ですね、特殊詐欺の手口、はい、オレオレ詐欺とか、先ほどからお話しの架空請求とか、還付金とか、手口があるんですけども、さっきお話ししましたが、今年特に被害の多い、神戸とか阪神地区ではですね、先ほどちょっとお話したんですけど、架空請求とかですね、還付金詐欺ですね、
はい、
被害が非常に多いということで、三田市内ですね、今年4件出ている被害についてはですね、はい、架空請求でも還付金詐欺でもないんですね。
はい、
で、キャッシュカードの詐欺等っていう手口になるんですよ。
はい、
で、なのでちょっとこのキャッシュカードの詐欺等って 以前ですね、お話ししたと思うんですけど、
一度いただいてますね、
はいはい、もう一度ですねちょっとお話を、はい、しておこうかなと思います。
お願いします、
はい、でキャッシュカード詐欺等ってどんな手口なのっていうことなんですけど、警察官とかですね銀行協会とかですね、百貨店ですね、はい、の職員さんを装ってですね、もう高齢の方ばっかりですね、高齢の被害者の方ですね、の方にお家にですね電話をかけて、はい、キャッシュカードが不正に利用されてますよっていうことですね、はい、そういった名目でですねキャッシュカードを準備させて、こう隙を見てですねキャッシュカードを取っていくというもんですね。で具体的にですね三田市内ではどんな流れの手口になっているかというとですね、はい、いずれもですね4件とも全く同じなんですけども、
そうなんですか、
まずですね被害者の お家にですね、三田警察署の警察官を名乗って、電話をですね、かけています。で、被害者の方に電話をかけてですねこうやり取りしている間にですね、はい、キャッシュカードを交換しなければいけないよっていうことでですね、そのキャッシュカードを使えない、止めなければいけないよっていうことでですね、被害者の家にですね、警察官を名乗る者を行かせるのでっていうことですね、はい、で、被害者の家にですね三田警察署の名乗る警察官ですね、来てですね玄関先でですね被害者にですね犯罪に利用されているキャッシュカードをですね封筒に入れさせます、
はい、
この封筒は警察官名乗る者が持ってきた封筒ですね。
用意したの、
はいはい、で、被害者の方がですね、封筒にキャッシュカードを入れた後にですね、封筒をですね誰でも開けられないように割り印をしてくださいっていうことですね、
うん、最もそうな言い訳ですね、
はい、で被害者の方がですね、玄関先でやり取り大抵するんですけども、はい、屋内に入っていた隙にですね、犯人がですね用意していたポイントカードとかですね、全然価値のないカードですね、を同じ封筒に入れているものをとすり替えるんですね。
なるほど、
はい、で、被害者の方が玄関先まで戻ってきたら、うん、すり替えた封筒に封印を、印鑑を押させてですね、
はい、
で、しばらくですねそれを開けないようにっていうことで、何月何日まで絶対に封筒を開けないようにして持っておいてくださいっていうことですね、はい、で事前にですね電話でですね犯人がですね、うん、キャッシュカードの番号とか聞いてるわけですね、暗証番号とか、
はい、
で、そのままですね、50万ずつぐらいですねこう下ろしていくんです、上限額は今きっと指定されてると思うんですね。
そうですね、はい、
でいつまで封筒を開けないでくださいよっていうふうに言うてるんでですね、うんうん、はい、毎日行ってですね50万円引き出されてるわけなんですね。で被害が高額になってきてるっていうような、そういったような手口で、今年三田市内で4件発生しているのは全く同じような手口で被害に遭っております。
そうですか、
きっとですね、詐欺の犯人がですね、一人暮らしの高齢のですね女性男性の家に来たらですね、まくし立てるようにこう話をしたりですね、電話でも同じだと思うんですけど、被害者の方にですねいろんなこう考える時間をですね与えないようにしてると思います、
はい、
で不安を煽ったりですね急がせるようにしてですね、もう何も考えさせないようにということでですね、被害に遭われる方が多いと思います。で、電話とかですね、でお金とかキャッシュカードの話ですねがあればですね、まず特殊詐欺を疑ってください。
もうその時点でですね、
はい、で、一人で考えて、一人で対応せずにですね、三田警察署の方に相談してください、
はい
はい、で110番でも構いません。
そうですね、はい、
はい、 慌てることなくですね、冷静に考えて、対応してください、
はい、
被害に遭わないようにするためにですね、はい、っていうことですね、
はい、
はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、
分かりました、ありがとうございます、はい、では最後にまとめていただけますか。
はい、警察官がですね、自宅に行ってですねキャッシュカードを預かることはありません、
はい、
銀行員や警察官が電話でキャッシュカードの暗証番号を聞くこともありません、
はい、
不審な電話があればですね、すぐに110番通報、そしまたはですね最寄りの警察署に、速やかに相談をしていただきたいと思います。
はい、分かりました、はい、ありがとうございました、
はい、
お話をいただきましたのは三田警察署の松井副署長でした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
お世話になりました。
失礼します。
ありがとうございます。